皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康春先生と私総司で医学医療のさまざまな問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回3人の先生にゲストに来ていただいております。まずイタリアの国立感染症研究所の鎌田和弘先生、順天堂大学練馬病院救急集中治療科坂本壮先生、順天堂大学医学部総合診療科の高橋博水先生です。先生方よろしくお願いします。
お願いします。
まず最初にではですね、鎌田先生に今までのご略歴と今取り組んでおられることについてちょっとお話聞きたいと思います。鎌田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鎌田です、私は医師今8年目になりますけれども、まあ東京で、初期研修を終えて、その後、徳田先生の当時いらした水戸の共同病院の方で、総合内科総合診療科っていうところで、トレーニングをしました。で、その後シンガポールとアフリカのルワンダっていう、小さい国の方にですね、トレーニングとあと教育ということで行かせていただいて、でその後ですね1年間、また筑波に今度は茨城の方に帰ってくるんですけれども、その1年後にまたルワンダの方に、短期ですけれども、指導という形で、研修病院の方に行かせてもらいました。で、その後ですね、東京城東病院の方で総合診療科を立ち上げて、去年はですね、厚生労働省の結核感染症科というところで、主に耐性菌、今話題になっている AMR に関して主に、対応してました。で、今年は、5月から、イタリアの国立感染症研究所というところに移って、エボラだったり、そういったことに対応するですね、ドクターたちと一緒に日々トレーニングしつつ、研究をしているというような、状況になります。よろしくお願いします。
鎌田先生ありがとうございます。坂本先生、よろしくお願いします。
僕はですね2年間、医師10年目なんですけども、初めの2年間は順天堂の練馬病院というところで、初期研修を2年間過ごした後、そのままそこの救急集中治療科に入局をして5年間ですね、救急や集中治療の専門医を取得した後に、将来家庭というかですね、祖父の代から続く、クリニックを、継ぐためにですね、やはり大学病院だとなかなか、整形外科だとか小児科というのを専門的に見たり、外来のフォローというのが難しい、自分自身でやることが少なかったために、西伊豆県医会病院という中田和正先生で有名なですね、そういった病院で2年間内科のトレーニングをして、また今年の4月から順天堂の練馬病院に戻ってきたというそういった経過です。で、今主に臨床がメインですけれども、週末などは研修医の教育なども取り組んでいこうということで、各地今いろんな研修病院に呼んでいただいてですね、一緒に研修医と学んでいると、そういった感じです。
坂本先生ありがとうございます。では高橋先生お願いします。
はい、私はですね今医師10年目になります。私はずっと大学病院に属しております。でその間に5年目の時に2年間アイルランドに行って基礎研究をやり、8年目の時に半年間新島村に行って島医療を経験しております。現在取り組んでいることは、いくつかあるんですけれども、一つはディープラーニングを用いた研究と、あと企業とともに救急アプリの開発をしていることと、あと今一番自分が力を入れたいなと思っているところは、東南アジアを中心とした発展途上国への医療教育なんですけれども、そこにこれから力を入れてやっていく予定になっております。よろしくお願いします。
高橋先生ありがとうございます。3社の先生方もいろいろやられるということですけど、何か徳田先生コメントをいただけますか。徳田先生、
素晴らしい3人の先生方のですね、経歴を聞いて思ったのは、いろんなことに、自らチャレンジしていってるというところですね。これはもうロールモデルとして、学生さんとか研修の皆さんのこれからですね、注目の3人だというふうに言えると思うんですね。
風の噂というか、先生方が、いろんな今おっしゃったように 経歴も違えば今やってることもいろいろ違う中で、その三銃士としてどう、こう活動されてるのかということをお聞きしたいんですけど、まず三銃士っていうのは何ですかね、先生が。
これ坂本先生がいいんじゃないですかね。
なんか三銃士っていうのはですね、聞こえはいいですよね、これちょっとかっこいいかなと思って三銃士なんですけど、もともとは、この3人が、ひょんなことから出会ったんですね。それぞれ、初めはそれこそ2年前の今頃は誰も面識がなかったんですけれども、僕と高橋先生は同期っていうこともあって、以前からしてたんですけども、それほど親しい仲ではなかったんですが、ひょんなところで高橋先生と鎌田先生がちょうど新島ですかね、島でちょっと出会って、でそこで共通の先生を通じてですね、3人が集まって、なんかこう同じようなことをやりたいことはそれぞれ違ってもなんか思いが似てたっていうことで定期的にこう会うようになってですね、で2回目3回目ぐらいに、これも鎌田先生のつながりで、あとは僕や高橋先生も以前から顔見知りだったということで、青木誠先生ですね、感染症コンサルタントの青木誠先生の家でちょっと4人でですね、一緒にこう職を共にしたことがあったんですけども、その時に青木先生が三銃士だっていうことで名付けていただいて、
なるほど、
はい、
青木先生が名付け親というか、もう生みの親でもあるということですね。
そんな感じですね。
多分徳田先生だったらこれ闘魂三銃士になってますね。
なるほど、徳田先生いかがですか。
やっぱりこの攻撃的なね、やっぱりこのチャレンジング、なこの活躍ね、それがやっぱりみんなのね、やっぱ注目を得てると、それで青木先生もね、そういうふうなもうネーミングがもうね、浮かんだんじゃないかと思いますね。
先ほどおっしゃったやりたいことは違っても同じ思いがあるっていうところの、その同じ思いっていうのはこうどういうものなのかっていうお聞きしてみたいんですけど、例えば高橋先生はこの三銃士が共有しているこう思いっていうのは何ですかね。
共有している思いというのはですね、一つは教育という点と、でもう一つは日本の医療をしっかりと何と言いますかね、広げていくと言いますか、まず日本のクオリティのアップはもちろんなんですけれども、鎌田先生がアフリカでやってきたり、私は東南アジアに興味を持ったりと、いろんな方向性を持っているのが日本の医療だと考えてますので、日本を中心としてどんどんどんどん日本の医療を高めていきたいという気持ちだと思います。
そのなんかこう世の中あるいは世界に向けて日本が、ある意味誇れるところだと思うんですが、そういったところはどういうところにおありだと思いますか。例えば鎌田先生はこうイタリアにおられていろいろ経験されていると思うんですが、はい、どうですかね。
誇りですか。
はい、広めるべき日本の何か医療のいいところみたいなところってどういうところかなと。
そうですね、ものすごいたくさんあると思いますけど、この徳田先生も入れて、4人ですねの共通分野っていうところに関して言うと、やっぱりこの内科っていう分野に関してはですね、やっぱり日本の今ある意味ブームみたいなところがちょっとやはりあるかなと思うんですね。具体的なその身体症型の取り方とかですね、こうやっぱりオールドファッションのようなところに結構フォーカスが置かれてるっていうことは、好みから言うと僕としてはすごく好きでいいなと思うんですね。ただやっぱり世界的に見るとこれはちょっと、もうちょっとやっぱり検査だったりですね、あとは費用のことを考えたような、そういったあんまり診察とかっていうのは重きが置かれてないようなところがあるので、僕はむしろこれから日本の強みになるかなと思いますね。
身体診察とかのこう技術とかスキルとか、それを大切にする文化が日本の強みであるという話だったけど、坂本先生、
そうですね、
坂本先生、
お互い学ん
で、はい、ここにポイントについてはいかがですか。
そうですね、僕はその他の2人と違って海外の経験がないんですけど、ただやっぱりその救急をやってて感じることっていうのは、当然3次の救命センターで僕は今働いてるわけじゃないので、例えば救命センターなんかでは もう当然その検査に重きを置いたりとかも考えられる、まあ、重症の最重症の形を考えてですね、みんなでわーっと対応するっていうことは当然必要になってくると思うんですが、まあ、ほとんどのまあ救急の患者さんっていうのは一時ないし二次救急の患者さん でそういった方っていうのはやっぱりまあ検査するよりもまあ病歴身体所見といった方がよっぽど診断に対しては近道なんですよね。でそれがやっぱりそこを通り越して検査行っちゃったりとか、まあ、その見逃しっていうのがほとんどがその病歴身体所見バイタルサインの解釈がちょっとやっぱりまあおろそかになってしまっているところから生まれていると思うので、やっぱりそこを改めてしっかりやっていこうよっていう、その当たり前のことなんですけど意外とそういったところがまあその研修医に伝わってない部分っていうのが結構 あることに目の当たりになっていて、でそれがまあ大学病院とかいわゆるその有名研修病院っていうところではもう当然もう浸透していて、僕が何も偉そうなこと言う必要ないんですけど、意外と地方だとかですね、でその指導者がなかなかいない、そういったところでは意外と困ってる研修医がいるんだなっていうのがこの数年でよく分かってきてですね、その当たり前のことをこう広めてるというか、まあ、基礎を徹底してやりましょうっていうところをしつこくまあ言ってるって、まあ、そんな感じですよね。だから3人ともやっぱりこうなんていうか働いてる場所は違うんですけども重きを置いてるところっていうのは、まあ、当たり前のことですけど、そういう身体所見とかバイタルサインとか病歴とかそういったところでなんかこう話が毎回毎回盛り上がるとそんな感じですね。
なるほど。あ、それすごく面白いところだなと思っていて、なんか最近僕もこう考えることがあって、医学生っていうのはいつ医師になるのかなということをよく考えるんですが、その時にも、うん、じゃ例えば、まあ、問診とか身体診察すごく大事であるっていうのは、まあ、あらゆる医学生がそれなりにこう言われることなんですが、でそれで今こう坂本先生もおっしゃったように、でもなんか実際の現場に出てみると意外にあんまりその大切にされないっていうことにちょっとそのギャップに苦しむみたいな、実際その僕も5、6年生医学部5、6年生としてはそういうところも感じるところあるんですが、そういう、まあ、いつの時代も多くの研修医がそこに、まあ、苦しむ中で、でもあんまりこう今まで変わってこなかったというか、そのなんか いつの間にかそういうのを忘れてしまうみたいなところがあったのかなと思うんですが、それは どういうなんか理由でなってきたんですかね。その、まあ、医学生とかこう研修医の最初の方とかはそういうのを大事にしようっていうふうに思うことあっても、なんか いずれそういうのそういう気持ちがなくなっていってしまうみたいな、でなんで起こるのかなみたいなことなんですが。
これは高橋先生ですか。
高橋先生いかがですか。
私個人の意見としてはですね、身体所見や病歴を取った後に画像診断に行くケースがすごく多いと思うんですね。で結局 CT を取るとかですね、結局 MRI を取るという考えが生まれてきてるんじゃないかと思います、うんうん、でその時に信用するのを自分の病歴や身体所見よりも検査っていう方向に行きがちだなと思ってます、うんうん、というのも客観的な所見でみんなが共有できるっていうのが画像所見の強みだなと思ってるんですけれども、実際は病歴身体所見の答え合わせというふうに使うべきものがアクセスがかなり容易になっているっていうことが理由で、答え合わせではなくそれこそが最も信頼できる武器だっていうふうに考えが少しずつ移行してるんじゃないかっていうふうに思ってます。
だからまあこれはやっぱり日本だけじゃなくて、まあ、世界中どこでもそうかなと思うんですけどね。まあ、もちろんそのアメリカ自体は僕そこまで詳しくはないから分からないですけど、でもアメリカもだいぶ変わってきたってことは皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱり耳には非常にするので、まあやっぱり昔ながらの古き良きっていうところですよね。っていうところはやはり日本だけじゃなくて世界的に失われてるところ、ただまあその分やっぱり世界中が便利になってる、まあ、いろんなところでアクセスが良くなってってるっていうところはまあ間違いないとは思うんですけども、ただまあその職人みたいな技術をなくすかなくさないかっていうところで、まあ、日本の今、まあ、総合内科で総合診療科、まあ、家庭医っていう、まあ、そういった基礎を重視されてる内科の先生たちっていうのはやっぱりもう一回プレクト身体診察っていうことの大切さっていうのをやっぱり気づいて、今そこをもう一回上げていこうっていうふうに日本でしてるってことは、まあ、僕すごく素晴らしいことだし、逆にまあ世界中が失ってくるであろう技術なんで、 まあ、逆にそれがうまくビジネスでもないですけどなんか使えるかなと思うんですけどもね。
徳田さん、そのいいですか。
あ、はい、お願いします。
その気球の領域が一番やっぱり顕著で、例えばその大学病院で、まあ、腹痛の患者さんが来た時に、まあ、どうも原因がはっきり分かんない、まあ、そうなった時って、まあ、CT があった時に CT を取らないっていう選択肢がなかなかできないっていうのもあるんですよ。要は頭の CT にしろお腹の CT にしろ、ここすぐ取れるしなんで取らないのって言われたりとか、見逃したらどうすんのって言った時になんとなく CT 取っちゃうんですよね、
うんうんうん、
でそこでやっぱりまあ当然その CT も特にお腹の CT って正直結構難しいし、単純 CT で分かるもの、造影 CT じゃないと分からないもの結構その限られてくる時に、なんとなく CT 取って被爆させるだけさせても仕方がないじゃないですか。だからやっぱりその時に当たり前のように CT 取るのはいいんだけども、病歴とか身体所見取った時にこれを疑って、そしてまあ非侵襲的なエコーをやって、それでも分かんないから CT 取るんだっていう、そういう流れ、まあ、それが当たり前だけどもできてないっていうのが、なんとなくその結局 CT 取ればいいでしょみたいな、なんかそういうことを結構すっ飛ばしちゃってるんですよね。
なるほど。
で今出てきてるいろんなこう論文とかに関しても、その検査するよりも身体所見に重きを置いた方が良かったとか、そういったのがバンバン出てるぐらいなので、だからやっぱり当たり前のようにそのやることっていうのが、意外とその検査ができる環境でしかいないとそうなっていて、で僕ら3人とかこう外に出たりとかした時に、要は夜間とかですね、なかなかその CT とか MRI なんですぐ取れない状況でやってると、やっぱりこれ取る時っていうのはそれなりに考えて取らなくちゃいけないんだなっていうのを思い知らされるので、だからまあ2年間とかの間にその例えば研修の先生とかが大学病院だけじゃなくて、研修病院だけじゃなくて、その1ヶ月島に行ったりとか僻地に行ったりとか、そういう地域医療をやった時にそういうのを目の当たりにするといろいろ変わるんじゃないかなと思うんですけどね。
いやもうまさになんか今先生たちがおっしゃったところが、こう、まあ、我々チュージングアイズリーも学生の立場でやってるんですけれども、その時にもやっぱりこうやるきっかけになったことが、医学部の中であんまりそのこう検査とかをやらない、やるかやらないかって言ったら、こうやらないっていう選択肢を教えられることはほとんどなかったなっていう感覚があって、 なんでやるばっかりなのかなっていう、こう違和感みたいなものがあったんですね。でこの前その高橋先生にこういただいた機会で、あの病院総合診療医学会でチュージングアイズリーのこうセッションをした時にですね、それ の、まあ、登壇者の先生方とこう控え室で、まあ、打ち合わせをしてた時にこう盛り上がったのが、こう例えば 一部の研修病院とか、まあ、いろいろティーチングがあるようなところだったら、例えば検査をしたらなんでそれをしたんだみたいなことを聞かれるんだけど、多くの他の病院では例えばなんでこの検査をやってないのみたいなっていう風に言われるようになるよねっていうことをおっしゃっていて、つまりなんかこう やることが前提でやらないのは良くないみたいな、なんでやらないんだみたいなことをなんかこう研修医がこう詰められるパターンが多いのかなっていう話になっていました。
あと、
はい、はい、
あ、
鎌田先生どうぞお願いします。
いや僕話すると話が飛んじゃうんですけどね。
全然飛ばしてください。はい、
本当ですか。いや、あ、でも医学生の人も研修の人も、まあ、普通に僕ら、医師中堅だったりもっと上の先生もそうだと思うんですけど、結局どこでやりたいかだと思うんですよね。あれはどこで将来的にやるか、医師をですね、
うんうん、
ただまあずっと検査すぐできるところで働くんであれば、まあ、別に、うん、まあ本当はいろいろしてた方がいいかなと思いますけど、まあ、検査を多分使える限りはバンバン使えるでしょうし、ただまあ例えば坂本先生のご実家みたいに、例えばこう開業とかされてたりなんかすると、全ての検査がすぐアクセスできるかって、そういうわけでもないですよね。僕の場合だとやっぱアフリカとかだと、当時実はルワンダのところは国に3つしか CT がなくて MRI は1個で、僕らのところもアメリカ人と一緒にやってたすごく大きな基幹病院ですけども、やっぱ CT も MRI もないですから、やっぱそういうところでどこまでやれるかっていうのは、まあ、僕としては一個の一つのゴールだったんで、やっぱそうすると話、病歴もっとしっかり聞きたいなとかですね、身体所見もっと取れるようになりたいなっていう思いは常に思ってるんで、まあ、どんどんやればいいかなと思うんですけど、
うんうんうん、
あ、高橋さん、ま
あまあ、
ちょっと入っちゃっても大丈夫ですか。
はい、
高橋さん、
ちょっとあの 2つ今意見があってですね、1つは、はい、あの大学病院とかでその CT 撮影してないのなんでかとか MRI 撮ってないのなんでかっていうふうに言う理由の1つですけれども、あの個人的なイメージとしては指導医の怠慢もあるんじゃないかと思ってます、うんうん、というのも一緒に身体所見とか問診を取る時間を割く代わりにですね、後でこう電子カルテで CT とか MRI をチェックする安心感っていうのがあるんじゃないかと思うのが一つと、もう一つはですね、今少し個人的に思っている問題点としては、まあ、CT とか MRI とかを取った後にですね、しっかりとそれを読影されているかどうかっていう課題があると思います。撮影してあの半年後に見直してみると、あれこんなところに何かあるぞっていうようなことが起こりうる世の中だなと今思っているので、今の問題点としてはその2つもあるんじゃないかなと思ってます。
徳田先生、今までの議論を聞かれていかがですか？
うん、そうですね、あの追加のファクターとしてはですね、ディフェンシブメディシンって言われてるファクターがありますよね、まあ、このポッドキャストでもね何回かディスカッションしたと思うんですけれども、まあ、維持紛争があって、で、まあ、裁判官の口からですね、腹部 CT を取っておけばどうのこうのとかですね、まあ、そういう事例が出てきて、まあ、腹痛に対しての CT の、うん、まあ、適用がかなり緩くなったというかですね、もうかなり、そういう影響は、まあ、無視できないかなと。で、以前あのアメリカのですね、救急系のドクターにアンケート調査みたいなのがあったんですけれども、あるケースシナリオを作ってですね、これサンジェ・セイントたちがやったんですけど、それをこのどういうどこまで検査するかっていうのをそのケースベースで調査したらですね、やっぱりこの結構過剰検査が認められて、まあ、その大きな理由が、まあ、一つがディフェンシブメディシンがあった、で二つ目が患者のリクエストがあった、三つ目はですね、であの自分自身で確かめたいっていうそのあのインテレスト、セルフインテレストっていうのもありましたね、例えばこの患者さんの発熱の原因は、ね、ウイルス性だと思うんだけれども、どのウイルスかっていうのを調べたいとかね、治療方針に関係ないようなこともあのガンガンやっちゃうね、どのウイルスか、まあ、HIV とか特別なものだったら、まあ、あのやるべきですけれども、そういう可能性がなくてもどんどん追求していくっていう、あのセルフインテレストですね、まあ、アカデミックインテレストっていう言い方もありますけどね。であとはあの出来高払い制ですよね。あの外来だとですね、まあ、入院は今 DPC が多いじゃないですか、大きな病院なんか特にそうですけど、でやっぱり開業されてるところとかだとどうしてもやっぱりその部分っていうのはやっぱりねありますよね。MRI とか CT を持っていて、でそれを回さないとこうねプロフィット上がらないっていうね、これはあの問題はそのポリシー、あのあれにあるんですよね、やっぱりその制度に問題がありますので、まあ、そういうことからするともうマルチファクトリアルだよね。でそれプラスもう指導医 のさっき言ったそういうカンファレンスで のこの検査やった、あの検査やったっていうね、まあ、この追求というかね、まあ、そういう中で、まあ、研修医もレジデントも大変ではありますよね、まあ、その中でね、で、まあ、我々とかね、やっぱりあの、まあ、私なんか沖縄で研修して、まあ、ずっと県立病院にいたので、まあ、離島の診療所の応援とかももうしょっちゅう行ってたんですけれども、やっぱりそこだとまあ CT もないし MRI もないし、まあ、顕微鏡とまあエコーぐらいですか、マシンといえば、あとまあ普通の X-ray とかありますけどね、それも自分で取らないといけないし、まあ、そういう中でやっぱりヒストリーフィジカルにもう必死にやるっていうんですかね、必死にヒストリーフィジカルやるっていうですね、そのプレッシャーがない、ね、はあのところでやっぱりセッティングでやってるってね、どうしてもねそれはこの分からないですよね、そのプレッシャーっていうのは、あの体験しないとね、まあ、ルワンダなんかだともうまさにそういう セッティングだったと思いますね。
なるほど、うん、まあ、一度ちょっとこう時間もあれなので一回あの締めたいと思うんですけれども、まあ、今回の会議はですね、あの三銃士の先生方のこう今までのこう略歴とやってきたことをお話しいただいて、でその中でいろんな異なることをやってきたんだけど、実はそのこう身体診察とかあるいは検査に頼らないその姿勢にこう共通した思いを持たれて、ただそれでもこうじゃあなんで過剰な検査になってしまうのかっていうことに関してはすごく大きなあの問題で、かつそのマルチファクトリアルなあの問題であって、でそれに対して次はですね、こうその問題をどう解決していくかっていうことについて、先生方がどういうあのこう取り組みをされているのかについて詳しくお伺いしたいなというふうに思います。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。